皆さんこんにちは。4月14日第625回の道草より道気まぐれラジオです。今日もゲストの方にお越しいただいてます。今日は山口県、新進気鋭だよね。あまり紹介をされたことがないというか、できたばっか、3月にできたばっかの飯波自然学校の北沢亮太さん、ニーアンと言った方が皆さんは認識が高いかもしれませんね。つい先頃まで湘南自然学校にいらした北沢さんにお越しいただいてます。北沢さん、こんにちは。
こんにちは。
どうも。華麗なる転身をされて山口県の方に移動されたということで、新しく飯波自然学校というのを立ち上げられたんだね。
そうです。よろしくお願いします。
独立したって言っていいのかな。
はい、はい、そうです。
そうですね。そうは言っても、全国の方が聞いてらっしゃるので、まあ、湘南自然学校っていうと、関東圏では有名だけれども、ちょっと簡単に自己紹介をしてもらっていいですか？
はい、もちろんです。はい、では、改めまして、こんにちは。
はい。
一般社団法人、飯波自然学校の北沢と申します。つい、3月のですね、中頃まで、私、もともとは、NPO 法人湘南自然学校という自然学校で、社員、職員として勤めておりました。うん、16年ほど勤めさせていただいて、うん、で、いろいろまあ事情があったんですけれども、山口県へ、場所を移して、うん、で、それをきっかけに自分で独立をして自然学校を作りました。
うん、まずは、湘南自然学校がどんなことをやってるかっていうのは、ここで話しようと長くなっちゃうから、でも、北沢君がどうして湘南自然学校、要は自然学校の世界に入ってきたかっていうところあたりはまず聞いておきたいんだけど。
はい。私はもともと大学が福祉の大学で、うん、子供に関することを学んでいました。うん、で、その際に、キャンプに関わる機会もありまして、うん、日本アウトドアネットワークの会員でもあります、池田さん、うん、ですね、が私の講師として、うん、大学中にキャンプインストラクターを取るためのスタッフ活動というもので、うん、ご指導いただいているのがきっかけなんですけれども、で、そのスタッフ活動をこうやっていく中で、うん、キャンプと、あとはこう、子供、保育士志望だったもので、うん、まあ、子供が一緒にこう過ごしているものっていうものを体験したいなという機会が、欲しくて、うん、で、まあ、大学4年時にはですね、まあ、就職活動は終えてはいたんですけれども、うん、夏休み期間を丸々使いまして、うん、池田さんからこうご紹介をいただいた、うん、湘南自然学校でキャンプリーダーとして活動を始めたというのがきっかけになります。
なるほど。就職は決まってたの？
はい、そうですね。
それは、ちょっと待ってよ、就職はどういうところに決まってたの？
就職先は、障害を持った方の、うん、作業所という場所ですね。
うん、ああ、福祉施設を
する場所ですね、
うんうん。そこには就職はしたの、それで。
いえ、就職は断りました。
あらー、それで湘南自然学校に入ったってこと？
はい、そうですね。
いや、人生、ちょっと、もうそこで一回踏み誤ってるね。
誤ってるけど。周りからの大反対はありました。
そうだよね。うん、当時じゃだってまだそんな自然学校なんて親からしてみりゃ一体なんだよっていう世界だもんね。
そうですね、うん、それが仕事なのか本当に食べていけるのかというのが不鮮明というふうに認知されてたので、
うんうんうん、よく説得したね。
全然理解はされずに、まあ、なんとか湘南自然学校で3年働いたぐらいからはちゃんと仕事としてやってるんだなっていう理解を親からもらいましたね。
なるほど。あー、で、湘南自然学校に入って何年やった？
16年ほどになります。
長いね。どっち？将来的にはずっと独立しようと思ってたのか、ずっといようと思ってたんだけど、なんかの拍子で独立しちゃったのか。
はい、もともとキャンプの仕事に関わりたいと思ったタイミングで、うん、自分でやっていた福祉の、うん、考えを、うん、こうキャンプの中で自然学校というものを使うと、うん、こういろいろともっとできる幅が広がるんじゃないかという理解があったので、 湘南製薬に入社するときに、まあ、その思いも、代表の斎藤もじゃにお伝えをして、
うんうん、
なので、こう、当初の思いとしては、自分で、いずれ自然学校を作りたい。
なるほど。
そのために、知識経験が全くない、今、熱意だけの人間なので、
うん。うん。
現場でいろいろと教えてくださいと
なる
いう思いを伝えて入社をしました。
ほど。ああ。16年、その思いを持ち続けたってわけだね。
はい、そうです
す
ね。
ごいな。
16年の中で自分なり
でも、
にこういろんなキャンプを、作らせてもらって、試させてもらっ
ああ、
て、
なる
もちろんうまくいかないこともたくさんありました
ほど。
し、もじゃからもちゃんと評価をいただいて、諦めたこと、またそれに対して次のキャンプを作った、それでのやり取りがずっとあったので、いろんなチャレンジをさせてもらえていたので、まあ、その16年の中でこうすぐに独立しようと、会社から抜けようという考えには至らなかったですね。
なるほど。じゃあ、もう、その最終的なゴールに向けて、湘南水学校でいろんなトレーニングをさせてもらえたんだ。
はい、そうですね。本当に、もう僕のキャンプのこうベースは全てが湘南製薬にあると
なる
言っても
ほ
過言じゃないぐらいです
ど。
ね、教わってきました。
さすが斉藤さん、太っ腹だね。でも、その16年経って、でも、普通さ、16年もやってくれば、そのままやってってもいいと思うだろうけど、それを、ここで独立するっていうのは、どういうタイミングだったの？
はい、そうですね。私、娘が、この春で小学1年生になったんですけれど
なる
も、
ほど。
で、妻も私もこう共働きの家でありまして、で、とはいえこう、妻もこう仕事をしながら、私がキャンプで丸々いない期間に、子供の、対応するのも、簡単ではないと。だからといって、妻は山口県が出身なので、実家からもずいぶん離れてますから、周りに頼れる人がいないと、不安だという気持ちは、こう、キャンプをやりながら、私も家で感じていた、こう、妻の思いを感じ取ってはいたんですね。で、それを分かった上で、人生平等にあるべきだなというのは自分にあったので、それと、自分の元々の思いと、娘が次小学校に上がるという、いろんなタイミングを見計らって、ここで動くべきだなと
ない
うふう
る
に、去年、1年前にですね、判断をしました。
ほど。すごい。でも勇気ある決断だよね。だってダブルインカムだったのが山口行ったってことは、両方、奥さんだって仕事辞めたってことでしょ？
そうですね、2人とも仕事を辞めたので、思ってた以上にこっちに来てみて大変でしたよね。
そう、でもまあな、ここが踏ん張りどころだな。で、まあ話を、これからの話にちょっと聞きたいんだけど、飯南自然学校。これは、飯南っていうのはどういう意味なの？
はい。ひらがなで飯波と表記をしているんですが、まず地名ではありません。まあ、地名っぽく聞こえるんですけど、ことは。まあ、飯波、グッドウェーブという意味なので、一応サブタイトルとしては、波は心をかきたてるというふうに歌ってまして、その波というのはこう自然という、すべてのこう、自然の中のものを踏まえた上で、波という言葉を使ってはいるんですけども、こう、心に刺激を与えて、で、受けた刺激があるからこそ次に動きたくなるようなこう気持ちに、させてくれるっていうのが自然にあるなというふうに考えてまして、なので、こう、いい波を受けられる場であったり、僕らからいい波を送り届けたり、生み出している、そんな団体にしていきたいという思いがありましたので、この名前にしました。
なるほど。今いらっしゃる山口の拠点っていうのは、海沿いなの？
はい。瀬戸内の、海沿いで、私の家のすぐ裏がもう漁港なんですね。海。
なるほどね。そりゃしっくりいくわな、いいね。なんか、上手に湘南自然学校を、こう、引き継いでるというか、思想が、なんか、ねえ、湘南自然学校から飯南自然学校って、なんか、いいね。
そうですね。いろんな自然の表現の仕方はあると思うんですけども、あえて波とこう海のワードを選んだのは、私のベースが湘南自然学校にあるという思いが一番あるので、
なるほど。
なの
いい
で、
な、なん
勝手
か。
ながらこうのれん分けのイメージで表現を使わせてもらいました。
いいな、なんかかっこいいな。 へえ、そうですか。どんな活動やっていこうと思ってんの？もうなんかやってんですか？
いや、まだまだ、いろいろ今、足元を整えて動き出せる準備をしている段階にはなるんですけれども、まず私自身が山口のことやったり、山口の、子供たち、まあ、現状というものをまだまだ把握しきれていないので、まずは私が住んでいるこの近隣の、やりとりをベースに始めていこうと思っているので、まあ、その一つとして今考えているのは、小学校の放課後授業、一つとしてキャンプを使ってやっていこうと思ってます。
なるほど。
娘も今学童には通ってるんですけれども、ただ学童の待機児童も、まあ、都心に比べれば少ないですけど、現状まだいるはいるんですよね。まあ、その放課後の時間を、まあ、学童に行ってない子たちの受け入れももちろんなんですけれども、はい、まあ、学童に行ってる子たちも、まあ、子供たちにより、ね、充実した時間とお金の使い方を、保護者の方にもこう考えてもらえたら、僕も嬉しいですし、子供も、親も嬉しいのかなという思いがあるので、まずその放課後授業ということで、まあ、このキャンプの場を認知してもらいたいなというふうに思います。
なるほど。その、あなたが学生時代から勉強していたその福祉のことっていうのは、なんか展開は考えてるの？
はい、そうですね。こう福祉ということ、まあ、純粋にこう、保育園、幼稚園の保育士ということではなくて、私も、こう、障害を持った、子供たちであったり、成人の方と、これまで、まあ、アルバイトとか、経験のいろいろあったんですけども、まあ、妻はもう実は、障害を持った子たちの、指導をいろいろしていたのがメインの仕事になるんで、なので、まあ、私たちの、こう、これまでやってきたこと、考えていることを踏まえて、まあ、できればこう制限なく、いろんな方がの集える場ということで、自然学校のこのキャンプが、みんなが集まれる起点になるような場所になるといいなというふうに思っているので、
いいね。
はい。
そういうふうにして、
ね、難易度を上げていくといろいろと、対象が限定されてしまうこともあるとは思うんですけど、まあ、それはそれで良しとして、でもそうではない、もう誰でも来れるよっていう場も合わせて作っていきたいなと考えてます。
いいね。ね、そういう誰でも来れるっていうか、ね、誰でも参加できるっていいよね。きっとその、なんていうの、地域だからこそできることって大きいよね、きっとそういう。ことではね、
そうですね、はい、
顔の見える関係だったり、ね、いつも、なんていうの、こう、しょっちゅう会う子たちだからこそ、そういう何か障害のある子たちも一緒に受け入れてこうよというお話もできるんだよね、きっとね。
そうですね。初めて。今、山口のこのアジスという場所になるんですけど、ここにこう越してきて、非常にこの地域の方に、まず私、北沢家族を受け入れてもらったなっていう
ふ
うに
思
いまして、やっぱりこう、まあ、私今37になるんですけども、まあ、この街の中では、まあ、若手になるんですね。
そうだよね。
なので、まあ、こういった世代の、方が来てくれるのは非常に嬉しいというふうに今受け入れてもらっているので、
なるほど。アジスっていうところは、どういう主たる産業はどういう産業なの？
そうですね、まあ、海沿いなので、まあ、漁港は小さいですけど、でもやっぱり漁業は今もまだ毎日毎日やられているようで、私も朝漁港を覗きに行くんですけど、いつも、もありますし、あとは山口県内は、まあ、農業も盛んですし、お酒も、日本酒も、はいはいはい、酒造さんもたくさんありまして。
獺祭だっけ？
そうですね。獺祭もですけど、こういろいろと、まあ、食べ物、飲み物、ものは本当に豊かな場所ですね。美味しいものだらけです。
なるほどね。
ものがメインで、いろいろ人が動いたり、他県に物をこう送ったりとかっていうのが大きい動きなのかなと理解してます。はい。
太らないように気をつけて。
そうですね。
そうですか。将来はどうしたいの？将来はどうしたいのって言ったら変だけど、でも、そこへ移動した以上、そこで、骨を埋めるつもりなんでしょ？そこでって言ったら山口で。
まあ、この山口に骨をうずめるかというのはまだ正直決めきれてはいないんですけど、
なるほど。
まあ、私もともと東京の出身で、関東圏内でずっと自然体育をやってきてましたので、エリアを今までいた関東圏内から山口、この西日本までぐっとこうエリアを広げたというニュアンスで今、自然学校を作りましたので、その場所にはこう、もうその場所で私が動いたら動いた先でのやりとりというのが
発生する。なるほど。なるほど。
ただこう私が動いていく中で、やっぱりこう、未だにこうこの場所で、この、いい波自然学校ですと、伝えをすると、それはどういう会社なんですかというやりとりですとか、自然学校であったり、キャップはいいものだねという理解はありますけど、どこまでいいものかというやっぱり理解が少ないと思うので、なので、まあ、こう私が少なく、こう動いていく中で、まあ、いずれ将来、まあ、子供たちの将来の夢のランキングがあると思うんですけど、今こう上位 YouTuber とかしているようが変わってきたなと思うんですけれども、まあ、その中にぜひこう僕らの自然体験の指導者、というものが上がってくるといいなというのも、遠くの自分の中ではこう心に置いている 。
いいね、いいね。まあ、僕ら、ね、変な話、自然学校の、まあ、早々期の人間もそういう思いはあったんだけど、なかなかそこまで届けなくて、じくじたる思いがあるけど、ぜひ、君たちの世代がそういうふうにしてくれると嬉しいな、というふうに思いますね。ねえ。
はい。私もこう、行く先々で自己紹介するときに、団体名、名前と、あとまあ、僕の職業はキャンプ屋さんですと、いつも言うと、なんとかこう、いろいろ、みんなにね、伝わるといいなと思いながらメッセージ性を持って動いていきますから。
いいね。夢が、毎日こういうことしてみたい、ああいうことしてみたいみたいな、夢がどんどん広がる毎日なんじゃないの？
そうですね。ね、はい。今近くに、標高146メートルの小さな日の山という山があるんですけど、私の家から日の山まで往復で45分ぐらいなんですね。登っておってして。今そこで、まあ、プログラムを考えてはいるんですけど、自分が自然の中に入ってると頭もすごく動くので、なんかいろんな発想が生まれてきます。
なるほど。いいね。はい。新しいチャレンジ。ね、ぜひ、なんていうの、その地域だからこそできる新しいチャレンジをしてくれると嬉しいなと思います。ねえ、お忙しいところすいません。いろいろお話受けたまわりまして、ねえ、これからもぜひいろいろなところで、お話聞いて、ここまで行きました。これができました、みたいなことをぜひ聞かせていただけるようになってよ。
ね。そうですね。まあ、これまで育てていただいた、湘南ステップに対しても、まあ、日本アウトドアネットワークの皆さんに対してもですね、ちゃんと自分が独立した旨を、ちゃんとその都度、ご本部ができるように、
ね、
恥じない仕事をしていきたいと思います。
これからはもうなんていうの、お前らができなかったこれは俺がやってやったぞ、ぐらいのつもりでやってくれるといいんじゃないの？
そうですね。胸張って頑張ります。
はい。すいません。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は、新設いい波自然学校の北澤さんにお話を伺いました。北澤さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、今日は山口県で新しく自然学校を作った、北澤さん、北澤兄やんにお話を受けましたけども、ここのところ、いろんな若者が、独立をしたり、新しいチャレンジをしてくれたりしてて、とても頼もしいなというふうに思います。関東、東京ではなく、地方で、頑張っていく。それも、自分のも、生まれ育ったというか、湘南自然学校という土壌をうまく活かしながらやっていこうとしている、その姿ってとても、いいなというふうに感じました。成功を願わずにはいられないという気持ちです。またどこかでいろいろお話が聞けるといいなと思っています。また例えば1年後にまたこのラジオに出てもらうなんていうのもいいかもしれないななんて思いながらお話を聞いていました。それでは今日はこの辺で。